皆さん心からお願いします。先週は第一日曜日ということで、マルコによる福音書から開かれました。その前にですね、創世記を続けて見てまいりました。今日はその続きになりますが、18日にはですね、創造の技の完成というテーマで、2章の1節から3節を中心に、見ました。今映していただいているこの創造の技の完成ということでしたね。じゃあ次お願いします。で、御言葉をちょっと復習してまいりましょう。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。それを受けて私たちもやめる。すなわち静まるわけですね。その次を見てください。静まって私こそ神であることを知れ。毎朝毎夕毎日、神様の御前にその臨在をひしひしと感じながら静まって歩んでおられる方々がいらっしゃるでしょう。また本当にお忙しく、もう正直この御言葉をちらっとでも見る暇もなくですね、立ち働いておられる方々もいらっしゃるでしょう。今、お一人一人がこうして神様の御前に静まって神様を礼拝できていることを心から感謝をしたいと思います。そのスタートがですね、ここにあるということを見たわけです。そしてその次見てください。人を生かす命の主、9月25日ですね、マイコさんの誕生日、それは別にどうでもいいことなんですけど、すいません。人を生かす命の主という題でですね、この箇所から見ました。次お願いします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと、ね、天と地が創造された時の経緯をですね、ずっと初めに神が天と地を創造されたということで、第一日、第二日とこう見ていった。で、そこでは天に焦点が当たられていた。神の技としての創造。で、天と地が創造された。ところが、その後半には神である主が地と天を作られた時のこと。全く別々のことが相矛盾することが1章と2章で書かれているようですけども、そうではない。同じ創造を今度は地に焦点を絞って、人に、ズームアップしてですね、ズームインしてですね、そして、この同じ創造の技を書き記していてくださる。その箇所をですね、前回見たのでありました。その次お願いします。7節、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった、ね。私たちに神の息が、神の霊が吹き入れられて初めて私たちは生きるものとなったということを見ました。実は今も同じである。生命体として、この、生まれ、そして育っている私たちがけれども、本当の意味で神様が願っておられるような形で生きるために神様は命の息を吹き込んでくださる。それを私たちはあの日あの時歓迎した。イエス様を私の人生の主として心にお迎えします。その時に聖霊がうちに来てくださって、その時から私たちは本当の意味で生きるものとなった。そのことをこの箇所は教えているんだということも見たわけです。その次お願いします。で、この土地っていうのは、ヘブロでアダマー、ね、そして地理、アファルによってアダム、人が作られた。ね、和田治むというふうに、アダムという名前というよりも、人というのがアダムだったっていうことを見ましたね。神様が人を作られた、そのところをご一緒したのが前回でありました。次お願いします。15節から17節もですね、復習しておきますが、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと。最大限の自由をお与えくださった。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。自由を与えられた。そして、神様に従う自由も従わない自由も、 神様を神様として崇め、愛する自由も愛さないで反逆する自由も与えて、つまり神様は全能の方であるのに、でも神様にできないことをあえてお許しになった。強制的に愛することを強いることはできない。そこまでして、でも愛さなくてもいいのに愛するということを選んでくれて、その中で神を神として崇める、愛してくれるということを喜ぼうとして、神様は、この善悪の知識の木をあえて作られたんだということを見ました。さて、今日はその続きのところになりますね。では、いよいよお読みいただいた2章の18節に入ります。次お願いします。また神である主は言われた、人が一人でいるのは良くない。で、これまでですね、繰り返し神は、この、それを良しと見られた。ね、そして、一章の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日とあったわけです。この赤くしておりますと、その見よ、それは非常に良かった。ね。で、ここに来て初めて、そうです。神様の最高傑作として神様がご自分のイメージにかたどって作った人ができたというのに、良くないって言うんですよ。どうして良くないんでしょうか。それはその時にまだアダム、人が一人だったからです。で、つまり神様は三位一体の神様が我々にかたどって男と女に作ろうというふうにおっしゃった。そのことがすでに一章で言われています。で、それを詳しく見ているわけですが、最初に神様はアダムを作られて、そして人が一人でいるのは良くない。仲間と共に互いに助け合って生きるものとして神様を作られた。三位一体の三つのペルソナを持つ神様が一人なんだけれども三つの威嚇を持たれて互いに尊重し合いながら、互いの存在を喜びながら、愛し合いながら、助け合いながら、受け入れ合いながら生きておられる、その神様のイメージにかたどって人が作られるんですから、一人でいるのは良くないんです。仲間が必要だ。最初は完璧で自分で全部賄える存在だった人。それが罪によって一人で何でもできていたはずなのに人に頼らなければならなくなったというイメージがどこかであるかもしれません。それは誤解ですね。まだ罪が人類に入ってくる前に、まず人が作られた時点で人が一人でいるのは良くないと言われたんですよ。最初から人は仲間と助け合って生きていくように作られているんだということがここで強調されています。自分に得意なことがある。自分にはよくできる人よりもこのことは楽にできるっていうことがそれぞれあるでしょうか。逆に、いや、これは苦手だなっていうことがあるでしょうか。で、神様は生まれながらにして、それぞれに、ある人はこういうことが、苦もなくできる。こういうことが、馴染む。ある人はまた全然違う方面で能力を発揮する。あるいは、この人はこういうことが苦手で、あの人はもともとこういうことは苦手なんだって、バラエティに富んだ人を神様は作っておられる。なぜか。それは、互いを必要とする存在。互いに助け合う存在として神様が人を作られたからです。パウロがですね、こんなことを書いてますね。コリント人への第2の手紙の12章の9節、とても有名な言葉ですけれども、次出していただきましょう。その次をね、はい、ありがとうございます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを誇るとあります。で、一旦ですね、その一つ前に戻していきましょう。ありがとうございます。神様は私は人のためにふさわしい助け手を作ろうとおっしゃった。 弱さの中にイエス様の力が完全に現れるとパウロは聞いた。ですから、自分が弱くても、賭けがあっても、病があっても、完全でなくても、そこにキリストが力を発揮される。ところが、そういうふうに弱いからこそキリストの力が、と告白しているパウロが、様々なところで互いに助け合う、共に生きるっていうことを非常に強調しているんです。これから見ていきますように。それは、神様はご自身の力を、もちろん直接的に表されることもありますけれども、しばしば助け手を通して、ご自身の力を表されるという、その真理が、そのような形で強調されていることなんですよ。では、次の次を移していきましょう。今申しました、そのパウロが、様々なところで互いに、互いが互いを必要とするものなんだということを強調していることをご一緒に見ていきますが、いくつかの御言葉。まず、ローマの12章の5節。大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。この命の結びつきの中で、互いが互いを必要とし助け合うように、神様は私たちを召しておられるんだと。10節。兄弟愛を持って互いに愛し合いなさい。愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。と言ってます。互いに、互いに、互いに。さらに次に行きましょう。お願いします。やはりローマですけれども、12章の15、16。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり。やはり互いに。互いに助け合うものとして作られている、そのところから著しく、この、キリスト教会の中でさえも、一致が乱れている、そういう現状の中で、本来あるべき姿、それは、こうなんだということをパウロは、こういうふうに書いてますよね。もう少し見ましょう。次お願いします。こういうわけで私たちは、互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ、兄弟に対して妨げになるものを、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。ですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。互いに裁き合うのではなくって、お互いが霊的に成長することができるように、貢献し合いましょう、ということをですね、ローマのクリスチャンたち、ローマにあるキリストの教会に向けてパウロは言っている。その次をお願いします。15章に移りますが、ずっとローマ人の手紙を続けて見てますけれども、15章の5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように、ここにも互いにがあります。そして、6節、そうしてあなた方が心を一つにし、そして7節、ですから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ね、互いに同じ思いを、心を一つに、互いに受け入れ合いなさい。弱さのうちにキリストの力は完全に現れる。キリストの力は、こういう形で、互いに受け入れ合い、互いに許し合い、互いに尊敬し合い、助け合っていく中で、キリストの力が現れると。もともと神様はそういうふうに私たち人間を作られた。その、本来的な神様が人を作られた、その助けて同士の交わりというものを、この世に明かしする、体現する共同体として、このキリストの体なる教会、御影福音教会も与えられているということですね。私たちは互いを必要としています。互いに愛し合うために私たちは作られている。なのに、その愛を裏切り、助けを求めるその手を払いのけ、あるいは踏みつけるように、あなたを痛めつけ、不当に傷つけてきた、そのような 人に対して神様は悲しみを持って怒っておられる。ですから無理をして許そうとしてはならない。もう許したんだ、そんなふうに思い込もうと、こう自らの傷を見ないように上から蓋にをするような、そういうことを神様は決して願ってらっしゃらない。そのことは三章以降のところでまたご一緒に触れていきたいと願っていますけれども、で、立教大学のですね、チャプレンの方がこんなことを書いておられました。次お願いします。味わい深い言葉ですのでご一緒しましょう。1600年頃、刊行のキリシタン教理書、ドチリナ・キリシタンは、万事に超えてデウス、これ神のことですね、をご大切に思い立てまつることと、我が身を思うごとく、ポロシモ、これ隣人のことですね、となる人を大切に思うこと、これなり、と記した。これは、神を愛し、隣人を愛しなさいというイエスの教えであると。この、ご大切にというね、この、愛し合いなさいっていう言葉を、当時の人々は、愛欲、情欲としてしか受け止めることができなかった。誤解を避けるために宣教師たちが考えたのは、ご大切という言葉だった。ね、愛するということは、相手をご大切に思うということだと。次お願いします。まだ、この文章は続きますが、愛を大切と訳した。神に向けてはご大切。隣人には大切と訳し分けてもいる。当時の日本語は愛を単独で使わなかったばかりか、恋愛、愛欲など、感覚的、肉体的意味に強く結びついたので、宣教師たちがお伺いを避けて大切という言葉を選んだという。次お願いします。時を経た今、あ、ちょっと一旦私の映像を消していただきますか。すいません。時を経た今、改めて大切に置き換えて愛を捉えてみてはどうだろうと、ね。愛する家族を大切な家族と。愛する友を大切な友と。私の愛する人を私の大切な人と。ね。だから兄弟姉妹を、愛する兄弟姉妹、私はよくそのメールでですね、愛する御影福音教会の皆様、ね、大切な御影福音教会の皆様という意味で書いてると、これを読んでですね、あ、それはそうだと思いましたよ。皆さんいかがですか、ね、口に出してみると、なおさら大切という言葉が親近感と同時に敬意を、そして本心に近い思いを表現してくれるような気がする。ね、大切なあなた、愛するあなた。味わえる深い言葉だなと思いました。ですから私たちは、弱さを覚えるときに大切にされると、もうそれだけで癒されていくじゃないですか。ごめんなさい、上手に聞いていただきたいんですが、私が小学生の頃ですね。まあ小学生の頃のことですよ。風邪をひくとやっぱりしんどいじゃないですか。ね、しんどいんですけども、なんかね、あ、やったみたいなのがあったんですよ。ね。それは、普段よりも大切にしてもらえるんですよ。わかるでしょ？ね。言われると、なんかこう、いつもよりあったかい家族ですね。そういう、ね、なんかやったみたいなんですね。もうごめんなさい。本当に病と戦っていらっしゃる方々の、お苦しみを思いますと、そんなことを申し上げて不適切だって分かってるんですけど、まあ、例えとしてですね、聞いていただきたいんですが、大切にされるっていうことで、ね。だからやっぱりこの医療従事者の方々がこう大切にしてくださるっていうことはすごく大事ですよね。私が初めて胃カメラを飲んだときに、その胃カメラについての十分な知識もなく、またどういうふうにしたらしんどくないかっていうこともですね、十分に調べずに、行ってですね、もうえらい目にあったんですよ。もう、ゲーゲーですね。で、お医者さんが、吐かないでください。ゲップをしないでくださいっておっしゃるんですよ。別に吐きたくて吐いてるわけじゃないでも言えないし、で、とにかくもう、みっともないんですけども、ポロポロ涙と鼻が出てですね、うえって言いながらね、ごめんなさい。もう本当に苦しかった。ところがね、 その胃カメラの苦しさを和らげてくれるのがあった。それは何かというと、もう大体お分かりだと思いますが、看護師さんがですね、もう大丈夫ですか和田さん、苦しいですね、大丈夫ですよ、もう少しで終わりますからね、しんどいですね、でね、ずっとね、私うーうーって背中をこうさすりながらずっと支えてくださったんですよ。もうめちゃめちゃ感動しましたね。もう次からはなるべくバリウムで、そして、まあ、胃カメラを飲まんといかんときにはもう全身、ね、眠らせてくださいというふうにしたんですけど、まあね、その大丈夫ですかとこうね、心から同情して気持ち悪いだろうなと思いながら、ね、ご自身も私を見て気持ち悪いはずなのに、こうしてこうね、大丈夫ですよ、もうすぐですか、お大切に。で、その大切にされると、愛されると、そこで慰められ、癒しを受けるように、最初から私たちは作られてるんですよ。ね。さて、その仲間がどのように作られたかということを、御言葉に聞きたいと思います。2章の19節ですね。次お願いします。神である主は、その土地の土で、あらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと、何であれ、それがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。で、名をつけるというと、一章のところで出てきてますよ。ね、誰が名前をつけてました？覚えてらっしゃると思います。次お願いします。例えば、一章の十節でですね、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを良しと見られた。ね、このように、ね、これと神様が名付ける。名付けるのは神様ご自身の権威を表す、そのような営みであった。でも神様はそのご自身特有の、ご自身だけのその権威をですね、人に委譲なさった、お譲りになったということですよ。そして名付けさせたということです。ね、それがそのまま人がつけた名前がその生き物の名となった。ね、だけどもふさわしい助けがいなかったと。そこでいよいよ次お願いします。2章の21節からですね、神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女、女というのはイシャーと言います。ヘブル語でね、医者と名付けよう。男、男は医種、ね、から取られたのだから。医種と医者、男と女っていうのは医種と医者。で、この医種というのは、神様がですね、男を医種と名付けたとは書かれてないんですよね。ですから、人が女を見たときに、この存在は医者だ。で、私は医種だ。男と女だ。ふさわしい助けで、お互いがお互いを必要とするふさわしい助け手として神様が作ってくださったんだということを悟って、そう名付けたということでしょう。あばら骨、ね、どんな意味があるんでしょうかね。懐とかですね、脇という意味があるようです。常に傍らに伴う存在であるということを、それは象徴しているのではないでしょうか。神様は初めから人の傍らに常に伴う女性を計画しておられたということです。男性だけでは不十分なのですね。一人でいるのは良くない。創造者にとってそれは、人が一人でいるというときに、仲間がいないというときに、それは満足いく状態ではない。人類に男性がいて女性がいるというそのことで良しとするというふうに神様は定められた。そして文字通り彼の脇から取られた、いわば分身としての女性を彼の前に置いた。ね、 そして初めてそこで主のこの創造の御業が良いものとなったということです。もちろんここには第一義的には結婚という素晴らしい恵み、その夫婦関係についてこの語られているということは言えるでしょう。けどもそれだけではないということはこれまでご一緒に見てきた通りです。ね、夫婦関係を超えて広く多くの人間関係に当てはめるべき原則がここにある。すなわち人は助けてを必要としている。で、助けてというときに、以前エペソ人の手紙をずっと連続でこの見ていましたよね。で、エペソ人の手紙の5章の後半によく結婚式の時に開かれるあの箇所がありました。その時にも触れたんですけども、この、助けてというのは、次ご覧ください。例えば、詩編でこう出てるんですよ。詩編33編の20節で、私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾。で、この、主が私の助けという言葉と、ふさわしい助けてという言葉と同じ言葉だっていうふうに申し上げました、あの時ね。次もそうですよ。70編の5節。神よ、あなたは私の助け、私を救い出す方、主よ、遅れないでください。さらに124編の8節もそうです。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。ね、ふさわしい助けて、ね、もういてもいなくてもいい。でもちょっといてくれると助かるな。猫の手も借りたいっていうような、そういう時に助けて、そんな意味では全然ありませんね。神様が主が助けだというほどに、どうしても必要な助けを与える助けて。女は男にとって、男は女にとって、そのようなふさわしい助けてなんだ。そして、互いに私たちは、助け合う仲間同士として生かされているんだという力強いメッセージがここにあるわけですよ。ですから、次ご覧ください。2章の創世記に戻りますが、24節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。自立すること。それまでの父母に健全な意味で、この、依存していたところから、そのところを離れて、お互いを必要とするパートナー同士、あるいはまた仲間同士の関係へと移っていく、そのことがこのように言われている。一緒に暮らす、暮らさないとか、そういう物理的なことではありませんね。精神的に自立するということがここで言われている。最も深い信頼関係で結ばれたものとして生きるという。そして、そのような麗しい信頼関係というものを与えられた様々な人間関係の中で生み出していくように私たちは召されているんだ、チャレンジされているんだということです。さて、ではこのある意味で不思議な2章の締めくくりのこの御言葉、どんなふうに私たちは受け止めたらいいでしょうか。次お願いします。25節、その時、人とその妻は二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。いろいろなメッセージがここに込められているでしょう。けれども今朝ご一緒したいと思っておりますことは、それはお互いがお互いに対して率直に向き合うっていうこと。そのことがここで言われているということだということですね。で、率直に向き合う。率直ということがですね、時に誤解されて、ちょっと、今日はね、率直に言わせてもらうわ、ということで、相手が傷つく方が、打ちのめされようが関係なしに、ズバズバズバズバズバということが率直に言うというふうに誤解される場合がありますが、そうではありません。ね。そうではなくって、自らの心の内にあることをちゃんと相手が分かるように、相手が受け止めることができるように伝える、その率直さ。覆いで覆うのではなくって、隠すのではなくって、自らの思い、自らの必要、それを相手にオープンにする率直さが言われているわけですね。で、あるクリスチャン臨床心理者がですね、こんなことを言ってました。職場や学校や地域で、本当に神経をすり減らして疲れて帰ってくる。そしてそこで、ああ、やっと 気を使わなくてもいい場所に帰ってこれたとなりやすい。それは私もわかりますと。けれども、あえて言いますが、実は家庭こそ最も気を使うべき場所なんですよと言われてね、え、と思いました。ね、一番近しい、一番大切な、それこそご大切な、ごめんなさい、大切にすべき、そういう家族だからこそ、近しい間柄だからこそ、気を使う。気を使うというのはこの場合、優しくする、配慮する、相手の思いを優先するという意味でね、気を使うというんですよ。まあ、夫婦カウンセリング、家族カウンセリングのその専門家の言葉ですから、ああ、そうなのか、とですね、思わされた。前半で見てきたように、愛し合う関係ですから、大切にし合う。相手の気持ちを気遣い、相手の心を大切にしようとする。神の家族の間であっても、ということですね。そこでですね、この、今日のメッセージの、締めくくりにですね、ごめんなさい、締めくくりと言いながらまたちょっとしばらく話します。すいません。言った方ね、まだここはもう終わると思ったのに、もうちょっとごめんなさい、かかりますけども、その互いのコミュニケーションに関して、その本当に相手を大切にしながらのコミュニケーションの、コツと言いましょうかね、を専門家から聞きたいと思うんですよ。ね。それで、ちょっと映しますね。次お願いします。まず一つ目に、話すときには相手にあなたのすべてを向けましょう。携帯の電源やテレビの電源は切りましょう。相手の目を見て話しましょう。ね。これどうでしょうか。なるほど。とね。に、お互いの良いところに焦点を当て、お互いを褒め合いましょう。これは日本の文化では、ちょっとこう、美徳とされにくいというかね、苦手な分野と言われたりしますよ。以前もお話したことあったかもしれませんが、私、この、しばらくアラスカの教会に、おりましたときに、ある、その、国際結婚なさったね、ご主人はアメリカ人で、奥さんは日本人という方からね、お聞きしましたよ。もう、日本人としては当然の、もうみんなの前で、そんな、のろけたりしませんやん。ですから、もう、うちの旦だったらね、もう、こうこうで、って言ってね、へへへ、みたいな。普通にした。ところで、ね、帰ってきたら、そのご主人がですね、もう、目に涙を浮かべながらね、今日は僕は傷ついた。ね、君はみんなの前で、僕の悪いところをオープンにした。悲しかった。とね、言われて、で、あ、そうか。思い出したね。アメリカの文化っていうのは、本当にこの良いところをね、もう、この人ってこんなに素晴らしいのよ。この人って本当に最高なのよというふうに自分の家族のことを、私はプライドを持っている自分の家族にっていうふうに言う文化なんだっていうことを思い出した。ごめんなさいっていうふうに言ったのよっていうことを聞きましてですね。おー、やっぱり違うなと思ったんですけど。だけども、お互いの良いところに焦点を当てて、それを実際に口に出すっていうことはね、本当に大切なことですよ。ね、そのことがお互いのコミュニケーションをこの円滑にすると、ね。あるいは次どうですか ?3 番目に、またごめんなさい。私を消していただいてすいません。あなたの思い、感情、必要を率直に、しかし相手の心を思いやりつつ伝えましょう。相手に批判的にならずに自分の思いを伝えるためには、あなたはという言葉で始めないで、私はという言葉で始めることです、ね。例えばさっきの例で言うならば、あなたがあんな言い方をするのは、あなたはおかしいというよりも、あなたがあんな言い方をしたので、僕は傷ついた、ね。僕は悲しかったというね。だいぶ受け止め方が違うでしょ、相手ね。例えば、あなたはいつも遅れるね。というのと、私はとても心配した。遅くなるって聞いてなかったからっていうのと、随分違うじゃないですか。私を主語にして、あなたはってんじゃなくて、私はと伝えるというね。次行きましょう。4番目に、次移していきますか、批判は避けましょう。それから5番目、 どうしても相手を注意しなければならないときには、少なくとも一つ相手に感謝し、相手を褒めてからにしましょう。例えば、私はあなたがいつもゴミを収集所に出してくれるのをとても感謝しているの。これからはまた収集が終わったゴミバケツを家に戻してもらえないかしら。ね。6番目いきましょう。ね。理解するために聞きましょう。裁くためではありません。ね。もう、根掘り葉掘り聞いて、それとかね、裁くために聞くんではなくって、理解するために聞こうとするでね。で、7番目、自分の反応や自分の感情をぶつける前に、相手の言ったことを、ね、自分の中でまとめて、これこれこういうことだよね、ってね。相手が伝えたい内容にしっかりと集中し、そして、わかるまで聞こうとする。ね、はい、じゃなくて、わかるまで聞こうとする。そして8番目、互いに相手を非難し合うのではなく、解決のために力を合わせましょう。ね、いやそんな和田先生できてんの？っていやそれあのなかなかね全部できてないですすいませんって感じですけどもでもねやっぱ少しずつですけどもね失敗を重ねながら失敗した時にそれは違うと正していただきながら少しずつねこういうコミュニケーションに近づきつつあるのではないかなと思いますね皆さんどうでしょうか大切にする互いに大切にし合うっていうことを具体的にと。ですからね、もう一度、次お願いします。先ほど出た御言葉ですけども、その時人とその妻とは二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。お互いに、その交わりにおいて、ね、罪はなく完全な分身であり、仲間としての信頼関係の中で、自分の身を守ろうとして隠すべきものは何もなかった。ねもう隠し立てする必要はない。愛してもらっている、許してもらっている、受け入れてもらっている。だって私たち神様との関係でそうじゃないですか。神様はね、これを言ったら絶対に許してくれるって、100% 許されるって分かってるから、もう全部神様許してくださいってこう言えるわけじゃないですか。ああ、分かってるよ、許してるよ、私の一人をイエスの血によって。ね。で、裸であって恥ずかしいと思わなかったというのは受け入れ合えるんです。ね、そういう仲間を私たちは必要としているんだ、ね。そういう仲間って誰かいなぁと探すというよりも私が誰かにとって、あるいはみんなにとってそういう仲間になれるように主によって扱っていただこうと、みんながするときに、その共同体はなお成熟していくってことですよね。それを私たちは目指していると思います。けども、それはあくまでも、まだ罪が入ってくる前の人と、ごめんなさい、男と女の話であったとも言えるかもしれない。じゃあ今の世界でどうなのか、ね。で、そこでこの御言葉。もう今度こそ最後に近づいてますけども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。とおっしゃったイエス様は、その次に、次お願いします。こうおっしゃいましたよね。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。助け合うことが幸いだ。愛し合うことが幸いだ。分かってはいる。でも、それがどんなに難しいか、ね。それは、あなたが、難しいな、辛いな、これ以上は無理だと思っているそのこと以上に、主がご存知である。だから、助け合いなさい。愛し合いなさい。そのための仲間じゃないか。そうしないと私は知らんよというような方ではない。首輝きを共にしていてくださって、イエス様が一緒にいてくださるから、つまりイエス様が常にご命令なさるときに一緒にやろうって言ってくださってるから、少しずつでも失敗しながらでも私たちは成長することができるんじゃないですか。ね。だから、もうそんなことなんて理想や、もう無理や、あの人とは無理や、 あいつとはこいつとは無理やと諦めるのではなくって、しかも、ね、無理して飛び込んでいくのでもなくって、少しずつ少しずつ共に首輝を覆ってくださる主と一緒に歩みながら、主によって癒されながら、慰めていただきながら、主のペースでもって大切にするということを、そのためにまず自分自身を大切にする。イエス様がこんなにも大切にしてくださっているんだということを実感しながら生きる。その中で自分を大切にするからこそ相手を大切にすることができるということを私たちは体験していく。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。自分自身を愛しているから隣人を愛することができるわけです。どうぞそういう意味で私たちは互いに助け合う、お互いとされていることを喜びながら、イエス様を中心に、イエス様が首輝ってくださる、そのイエス様と共に、今週もその関係へと勇気を持って歩み出していきたいと。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。私たちお互いを、ふさわしい助け手として、つないでいてくださる主を見上げます。どうぞ、憐れんでください。人間関係において、本当に疲れを覚える、また傷んできた、傷ついてきた私たち。主よ、どうしてあなたがご一緒くださらなければ、そのような人と人との歩みの中に踏み出すことができるでしょうか。けれどもあなたがご一緒くださいます。どうぞ、無理をすることなく、また、あなたを会おうとしないのではなく、ひたすらにイエス様を見上げつつ、また、相手と自らの間にイエス様を置くようにして、どうぞ、あなたを仰ぎつつ、助け合っていく、その、歩みへと私たちを導き入れてください。特に、主よ、イエス様を仰ぐことを知らない、イエス様にある生き方、神の国の生き方を知らない方々を愛そうとするときの、そのストレスや、しんどさ、痛み、よくご存知の主がどうぞ助けてくださって、この一週間のあらとあらゆるその人間関係の中に主の備えを信じて、委ねて歩み出していくことができますように私たちに力を与えてください。信じます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。